恵みをいただく御言葉は第二歴代史の26章です。第二歴代史26章、はじめに1節から5節までをお読みいたします。ユダの民は皆当時16歳であったウジヤを立てて、その父アマツヤの代わりに王とした。彼はアマツヤが先祖たちと共に眠って後エフラテを再建し、それをユダに復帰させた。ウジヤは16歳で王となり、エルサレムで52年間王であった。彼の母の名はエコルヤといい、エルサレムの出であった。彼はすべて父アマツヤが行った通りに、主の目にかなうことを行った。彼は神を認めることを教えたゼカリヤの存命中は神を求めた。彼が死を求めていた間、神は彼を栄えさせた。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちを愛された我らの主イエス様、今我らもあなたを愛し、あなたに仕えようと御前に進めております。どうかあなたのその十字架の上に釘付けにされるほどのその愛を持って我らを今もなお留めてくださいますことを感謝いたします。ですから私たちは今御前に進み出ております。今しよあなたの御言葉をいただきたいと願っております。今しよこのしもべの唇を清め、預かる一人一人の耳を清めてください。すべて通りよくし、天から流れ滴る命を豊かに余すところなくいただき尽くさせてください。これからのすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。昨日の箇所の、王アマツヤ、は、彼は、初め自分自ら、主の御前にへり下っていたんですが、しかし、一つの勝利をきっかけに高ぶるようになって、よりによって、ね、自分が打ち負かした国の神々を、ね、そう自分の元に引き入れて拝んで、ね、預言者の、ね、言葉を聞いても聞き入れず、でそれで、彼自身滅んでしまいました。で、その父と同じように、部下の、裏切りにあって、でそれで、殺されてしまったんですけども、でそのアマツヤ、ね、彼は結局マタイの福音書の系図に載せられませんでした。このようにですね、信仰あるものが、いかにですね、その血筋においても、また、ね、その名実ともに、ね、王であったとしても、しかし主の道に歩まない、あえて自ら離れるとするならば、そのものは神の国から除外されてしまうということを、ね、先週見ましたね。で今日の、26章はウジヤ王、ね、その彼のこのウジヤ王についてですけども、彼からはまた再びマタイの系図に、乗るようになっていきます。ウジヤは、その、父アマツヤの代わりに王になりました。でそれで、彼は、ね、16歳で王となり、エルサレムで52年間王であった。結構長い王の統治期間です。この統治期間を見るだけでも、きっとこの王様は、主に祝福された、その王としての道を歩んだ のかなと思います。そうです。彼はその、50何年の間、祝福された歩みはしていたんですけど、しかし、正し書きがあるんですね。5節では、彼は神を認めることを教えたゼカリアの存命中は神を求めた。 で、まあ、彼もですね、その、このウジヤにとって、ね、おじいさんであるヨアシュと同じように、まあ、ある素晴らしい祭司が存命中、彼を霊的に指導してくれている人が、目の前にいる間は主を恐れ敬う行動を取った。で、それで主を恐れ敬う行動を取っているうちはですね、たとえ心の奥底からでないにしても、その行いによってその人は祝福されます。ユダヤ人はそうですね、ユダヤ人、イエス様を信じておりませんけれども、彼らには行いがあります。それゆえに、その行いのゆえに彼らは祝福されているんですけども、しかし彼ら信仰を持っておりません。ウジヤ王もこのゼカリアという、ね、彼を指導してくれる人が存命中は主のから主を求めているけれども、ということは、ね、このゼカリアが命が、ね、取られてしまった瞬間からそれをやめてしまったようです。で、このゼカリアが存命中の間、彼はいろいろと主に喜ばれることをしていきますが、まあ、6節以降、彼は出陣してペリシテ人と戦った時、ガテの城壁、ヤブネの城壁、アシュドテの城壁を打ち壊し、アシュドテの中のペリシテ人たちの間にまちまちを築いた。神は彼を助けて、ペリシテ人、グルバールに住むアラビア人、メウニム人に立ち向かわせた。アモン人はウジヤのもとに貢ぎ物を納めた。こうして彼の名はエジプトの入り口にまで届いた。その勢力が並外れて強くなったからである。ウジヤはエルサレムの隅の門、谷の門、および曲がり角の上に櫓を建て、これを強固にし、荒野に櫓を建て、多くの水溜めを掘った。彼は低地にも平野にも多くの家畜を持っていたからである。山地や果樹園には農夫や葡萄作りがいた。彼が農業を好んだからである。アメン。ウジヤ王は、要するに、もう戦闘の面においても、並外れて強くなりました。のみならず、彼は、内政の面においても充実させ、そして、果樹園を、作って、彼、農業を好んだ、書いてあります。このようにしていったのは、これは何節にある通り、神は彼を助けて、要するに神様の助けがあったからです。彼が、ね、神の助けを得たゆえに、このように、行政においても、内面においても、軍事面においても祝福されました。で、11節。さらにウジヤは戦闘部隊を抱えていたが、彼らは初期エイエルと司マーセヤによって登録された人数に従って各隊に分かれ、王の隊長の一人、ハナネヤの指揮下に戦に出る者たちであった。勇士である一族の頭たちの数は皆で2600人であった。その指揮下には30万7500人の軍勢があり、王を助けて敵に当たる強力な戦闘部隊であった。ウジヤは彼ら全軍のために、盾、槍、兜、鎧、弓、および石投げの良い石を用意した。さらに彼はエルサレムで巧みに考案された兵器を作り、矢や大石を打ち出すために、櫓の上や城壁の角にある塔の上にこれを据えた。こうして彼の名は遠くにまで鳴り響いた。彼が素晴らしい仕方で助けを得て強くなったからである。アメン。彼は、ね、素晴らしい仕方で助けを得て強くなったって書いてありますね。彼が強くなれたのは助けを得たからです。ね、誰の助けか。何節の通り、神は彼を助けて、ね。ですから、主を恐れ敬う行動を、ね、取るならば、神様に助けられるんです。行いがある信仰がいかに素晴らしいものであるのか、これを本当に私たちはよく知るべきです。 ユダヤ人には、ね、行いはあるけれども信仰はない。しかし彼ら、ね、もうお金の面においても勢力の面においても、ね、祝福されています。しかし、ね、彼がユダヤ人が落ちぶれる時はもうすごいんですね。もうヒトラーの時代もそうでした。中世においてもユダヤ人栄えたんですけど、しかし、栄えたゆえに妬まれて、ね、もう悪役にされておりますね。あのシェイクスピアとかには、まあ、もう悪役にされております。とにかく行いのある信仰、これは祝福をもたらします、ね、クリスチャンはどうか。クリスチャンは最近、まあ、宗教改革以来ですね、まあ、信仰があれば、ね、義認されるんだということで、ね、行いが軽んじられてきてしまいました。それ以降、ね、あの教会、まあ、確かに伝道は熱心です。そして、ね、いろんな人に福音は届けはするんですけど、しかしその子孫に福音伝授をしないって、ね、ユダヤ人のその行いとか、まあ、子供に対しての御言葉伝授とかを軽んじた結果、ね、せっかく神様がリバイバルを起こしてくださっても、それが、ね、2代目3代目になると火が消えてしまうんですね。行いが伴っていない信仰は、ね、祝福が伴っていきません。せっかく神様が憐れみによってリバイバルを起こしても、しかし御言葉がない、また継続した行いがない、子供に対する伝授がないならば、すぐに、ね、捨てられていってしまうものです。ですから私たちは、ね、この御言葉を信じる信仰、ね、イエス様を信じる信仰のみならず、行いも、ね、これを伴った信仰生活してこそ祝福されたクリスチャン生活が、ね、待ってるんです。クリスチャンはね、聖書は机上の空論ではないんです。これを心の中に収めておけばいいってものじゃなく、しっかりとそれを行うということを、ね、してこそ、私たちは、ね、この祝福された道を歩んでいくことができるんです。で、ウジヤ王はですね、まあ、このように、ゼカリアという霊的な指導者が目の前にいる間は、このように大いに祝福され、神様から助けられて、ね、いた。しかし、その彼の、まあ、王の統治の終わりに近づけば近づくほどですね、彼は高慢になって、しまったようです。16節以降お読みしますと、しかし彼が強くなると彼の心は高ぶり、ついに身を滅びを招いた。彼は彼の神主に対して不信の罪を犯した。彼は甲の段の上で甲を焚こうとして主の神殿に入った。で、まあ、甲を焚こうとして、ね、主の神殿の中に入って、要するに聖女の中に入って、そして祭司が本来行うべき甲を焚く務めをですね、祭司でない彼が、ね、それをしようとしたんです。いかに王様といえども身を性別していないもの、またこのアロンの子孫でない、祭司でないものが主の聖なるところに入って甲を焚こうとする、これは不敬の罪です。してはならないことだと律法に定めております。17節以降を見ますと、すると彼の後から祭司アザリアが主に仕える80人の有力な祭司たちと共に入ってきた。彼らはウジヤ王の前に立ちふさがって彼に言った。ウジヤよ、主に甲を焚くのはあなたのすることではありません。甲を焚くのは性別された祭司たち、アロンの子らのすることです。聖女から出てください。あなたは不信の罪を犯したのです。あなたには神である主の誉れは与えられません。アメン。この王の立法にかなっていない行い、これ、まあ、きっと誰でも、王であるということ、もう長年、本当に特に良いことをしてきた王様です。彼を戒めるという人はなかなかいなかったでしょう。しかしこの祭司アザリア、彼が、この ウジヤ王を戒めました。80人の有力な祭司たちと共に入っていて、そして主の律法にかなっていないことを、ね、あなたはしています。主に光沢のは、ね、あなたのすることではありません。光沢のは性別された祭司たち、ね、アロンの子たちが、ね、するべきことですよ。まあ、このことを、ね、まあ、出エジプト記の30章、7節と8節に書いてあるんですね。出エジプト記の、30章の、7節から、アロンはその上で香りの高い香を焚く。朝ごとに灯火を整えるときに煙を立ち上らせなければならない。アロンは夕暮れにも灯火を灯すときに煙を立ち上らせなければならない。これはあなた方の世々にわたる主の前の上句の香の捧げ物である。でさらに9節には、ね、あなた方はその上で異なった香や全焼の生贄や穀物の捧げ物を捧げてはならない。またその上に注ぎの葡萄酒を注いではならない。 ですから異なった香を焚いたり、ね、このアロンの子孫ではないものに対して、この務めはアロンと、ね、その子たちに永遠に与えられた務めです。ですからこの祭司たる者がこれをなすべきことであって、王はなしてはならないことなんですね。で、この、もし、この上で異なった香を焚いたり、ね、異なった火を、ね、焚いたりするならば、たとえ、大祭司の子供であろうとも、主の前から火が、ね、湧き起こって焼き尽くします。ね、レビ記の10章に、その恐ろしい事件が書いてありますね。まあ、レビ記の、ね、10章の1節と2節を見ますと、アロンの子、ね、直接の子供、ね、2人、長男と次男が、主の前に、ね、異なった火を捧げたところ、主の前から火が出て、彼らを焼き尽くした。まあ、その恐ろしい事件が書いてあります。ですから、主の御前に、ね、異なった火を、ね、焚く。主の御前において、聖なる主の前において、こういう主が命じられたことでないことを行う。皆さん、主の命令に聞き従うこと、ね、これはお羊の死亡に勝る生贄です。従わないことは、ね、偶像礼拝の罪、背くことは占いの罪、ね、ですから本当に主の御前において、ね、異なったことをするとこれほど厳しい罰が下されるのだよということが、ね、この、まあ、レビ記10章において、ね、たとえ大祭司の長男次男であろうともこのことが起こるんです。でましてや、祭司でない者が主の御前に進み出て、ね、違った仕方、ね、違った人間が、ね、異なった子を主に捧げる、ね、それどんなに、ね、恐ろしいことをもたらすか、ね、本当に私たちはそれを、ね、恐れるべきなんですけども、しかし、ね、じゃあこのウジヤ王、ね、彼はこの祭司から、戒めを受けたら、ね、どのように対応したか、第二歴代史の26章の19節ですね、見ますと、ウジヤは激しく怒って手に香炉を取って香を焚こうとした。彼が祭司たちに対して激しい怒りを抱いたとき、その祭司たちの前で主の神殿の中香の壇の傍らで突然彼の額に雷病が現れた。雷病がこのウジヤ王に現れました。いつのタイミングでか、ね、この祭司に戒められている間はまだ雷病は現れておりません。このウジヤ王が、ね、神殿の入り口から入ってきた時、ね、こう焚こうとした時ではないんですね。また祭司から戒めを受けている最中でもありません。いつのタイミングで雷が現れたか、この19節でウジヤは激しく怒って、そしてこの激しい怒りを抱いた時雷が現れたと書いてありますね。ですからまだこの時この、 神殿の中に入ってこうたこうとした段階、その時はまだ主の憐れみが注がれていたんです。そして祭司の戒めを受けました。戒めを受けた直後までは、まだ雷は現れていなかった。しかしこの戒めを受けた直後にウジヤが激しい怒りをこの祭司に対して抱いて、そして手に持っていた香をあくまで他香とゴリ押ししようとしたんですね。皆さん、主の御前に仕えるということを、これをゴリ押ししてはなりません。皆さんのがもし主の御前にふさわしくない心で出ている、主の御前においてふさわしくない志で主の奉仕をする、例えその奉仕が掃除をするとか皿を洗うとか、そういったことであったとしても、主の御前にふさわしくない怒りを持って、そのいいんだって言って、ゴリ押しをしようとする、その怒り感情で主は仕えられるようなお方ではないんですね。皆さん、奉仕とは主に仕えるという行為です。捧げる賛美、祈り、それが怒りのゴリ押し、あるいはそういったですね、自分勝手なゴリ押しによってそのことを進めようとする、これは主に対する不敬の罪です。それをする、このウジヤが戒められて、そして激しく怒って、その手にしていた香炉を、無理にでも捧げようとする、怒り感情が伴った、そんな香の煙を主が、喜ばれるはずがありません。本当に私たちもですね、奉仕においては自分のご利用しの押し付けによってしようとするとき、このようなウジヤの場合はその皮膚、額に、このツラートが現れて、でそれで、明らかに主はこのことを喜んでおられないということを、それが、もう内外に対して明らかとされてしまいました。この主の御前から、雷病が与えられる、モーセのお姉さんのミリアムもそうでしたね。まあ、そちらの方は民数記の10章だったと思うんですけども、なんでこのミリアムのお姉さん、民数記の12章でしたね。なんでミリアムの、モーセのお姉さんでさえもその雷病に、が現れたか、それ謙遜ではなかったからです。モーセに対してもう本当に怒りの感情を抱いて、なんであなただけが、この、主の御前においてそういう務めをしてるんですか、あなたは違法の女と結婚しているじゃないか、そういうふうにですね、モーセに難癖をつけるんですか。しかし主はモーセの側に立たれました。モーセは地上の誰よりも謙遜であり、そしていつも主の御前に正しく仕えていたからです。それを、難癖つけたミリアムの方が、そちらの方が主の御前に喜ばれませんよということで、その印として彼女に雷が、ツァラートが現れたわけです。この、歴代史においても、ウジヤには激しく怒って、で手に香炉を持ってこう、ゴリ押ししようと捧げた、激しい怒り、これは神の義を実現させるものではありません。箴言にも書いてあります。穏やかな心は体の命、激しい思いは骨を蝕む。箴言14章の30節に書いてあります。箴言14章の30節で、穏やかな心は体の命、激しい思いは骨を蝕む。また、15章の一節にも、怒りについて書いてありますね。箴言15章の一節で、柔らかな答えは憤りを鎮める。しかし、激しい言葉は怒りを引き起こす。で、まあ、怒りについては、この聖書には、埋虚に糸目がありません。人の怒りは神の義を実現するものではない。これはヤコブの手紙の一章ですけども、ヤコブの手紙の 1章の19節から21節ですね。ヤコブ1章19節から、愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。しかし誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。人の怒りは神の義を実現するものではありません。ですから、すべての汚れや溢れる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。アメン。で、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れる。もしそのことを氏王がしていたならば、で、祭司は御言葉に沿った戒めをしました。そして氏王がその主の御前に喜ばれないことを、ね、しようとしたときに、その戒めを素直に受け入れていれば、何も、ね、ツラートが彼の額に現れることはなかったでしょう。けれども、ね、彼は怒るに早かったんです。ね、戒めを受けたときに怒りました。怒った結果、額に雷が現れた。ね、この、ヤコブの一章20節にある通り、怒り、人の怒りは神の義を実現するものではない。カインも激しく怒った、主の御前において。で、それで、彼は、ね、兄弟を殺してしまいました。本当に私たちは、心を落ち着かせた思いでもって、主の方針に当たるべきです。怒りに早いとするならば、その体に変調を来てしまう。このウジアはその額に雷病が現れてしまいました。で、第二歴代史に戻りまして、この20節からお読みしていきますと、祭司の頭アザルヤと祭司たち全員が彼の方を見ると、なんと彼の額は雷病に侵されていた。そこで彼らは急いで彼をそこから連れ出した。彼も自分から急いで出て行った。主が彼を撃たれたからである。ウジア王は死ぬ日まで雷病に侵されていたので、雷を病む者として隔離された家に住んだ。彼は主の宮から立たれたからである。その子、ヨタムが王宮を管理し、この国の人々を裁いていた。ウジアのその他の業績は最初から最後まで、アモツの子、預言者イザヤが書き記した。ウジアが彼の先祖たちと共に眠った時、人々は彼は雷病に侵されていたからと言って、彼を王たちの所有していた野の墓地に先祖たちと一緒に葬った。彼の子ヨタムが代わって王となった。アメン。で、まあ、このようにしてウジア王、せっかく52年もの統治があり、そして、人生の前半は主を恐れ敬うことをしておりました。そのゆえに大いに祝福されていきました。せっかくこんなにも祝福されて、富んだものとされ、強いものとされていった、名声がもう世界中に鳴り響いたけれども、傲慢、本当にこれ恐ろしい、罪です。私たちも成功して、富が増し加わって、名声が増し加わった、力を増し加えた、ちょっと有力者になった時こそ、本当に私たちはこの聖書に固く固くとどまり続けるべきです。イスラエルで王となる者は、本来律法に従うなら、王に就任した時にレビ人から手渡されたその律法の写し、これを生涯握りしめて、これを離れない、このことをするべきだって、書いてあるんですけども、本当に祝福された時こそ、この御言葉にしっかりと固く結びつくべきです。なぜなら、ね、このウジア王が強くなったのは、神様の助けを得て強くなったって書いてありますね。この今日の箇所の15節に、ね、彼は、ね、素晴らしい仕方で助けを得て強くなったからであると書いてありました。プ 富を得ること、お金持ちになること、これは主の助けによるものです。決して皆さん自身の力によるものではありません。本当に私たちはこのことを覚えて、そして特にこのウジアも同じパターンだったのが、このゼカリアという彼の霊的指導者が存命中は主の主を求めていたということ、戒めてくれる人が目の前からいなくなった途端に傲慢になって踏みにじってということをするとするならば、本当に恐ろしい目に遭ってしまうということを、この歴代史から2つケースがありました。本当に私たちは心底から主を敬うということ、誰々が目の前にいるから今日は礼拝をしっかりしよう、あ、今日は誰々が目の前にいないから居眠りしてもいいんだ、そんな志をいつまでもし続けているとするならば、悪い病に、かかって、あるいは何かの、災いにあってしまう、聖書には埋挙にいとまがありません。どうか皆さん、主を恐れを敬うということを自分から進んでしましょう。そして本当にこの祝福の王道から外れることがなく、祝福の道を、進みゆく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたを褒めたたえ感謝いたします。いつでもあなたを愛してゆくことができますように、十字架の上で身代わりとなってくださったイエス様を愛する志、これが本当に誰かから勧められてではなく、自分から進んであなたを愛し、そこから離れることなく、死を飛んでるにしても、貧しいにしても、健やかであっても病んでいても、あなたから離れることがなく、あなたを愛し、その祝福の道を歩み続けていく私たち一同でありますように、どうか助けてください。今日あなたからいただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たち一人一人は王のような祭司としてあなたが選んでくださいました。主よ、ということはここに書いてあるこのウジア王の人が私たちと関係ないということはではないからです。主よ、私たちは王のような祭司としてあなたの御前に、主よ、本当に務めなければなりません。だからイエス様に会って、本当に世に対しては王のように正しく治める力を与えてください。そして主の御前において礼拝を捧げることに対しては、主を本当に清く正しく清別されたものとしてあなたに正しく使えることができますように、恐れを持ってあなたの御前に勤めることができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。主ご自身が帰り見てくださる時、ウジア王のその治世は平和で、そして勝ち得てあまりあるもので、そしてあなたが強固にしてくださったので、周りの国々が恐れ敬い、そして彼の治世は栄えていたということが書いてあります。でも主よ、目の前に自分を導いてくださるその指導者がいなくなった途端に、彼自身が傲慢となり、そして他のその祭司たちを軽んじるようになったということが書いてあります。ウジア王にとって、主よ、本当に自分が尊敬する祭司は一人しかいなかったということです。主よ、誰々だから尊敬するということではなく、あなたの御前において、主よ、その聖なる務めをする方々であるならば、主よ、私たちは尊敬し、そして良いものを分かち合う信仰をあなたが与えてください。主イエスキリストの御名と師匠と命の栄光によって、主よ、本当に王のような祭司、これがどれだけの重みがあるものかということをしっかり覚えて、イエスキリストにあって両方ともその分をしっかり守り行い、主の皆を褒めたたえることができますように、主が整え祝福してくださることを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。